教会でコロナの感染が複数の方が感染するということが起こりました。まあ、私もいろいろ考えたんですけども、まあ、考えたって何が原因かなんていうのをもう疑い出したらキリがないので、もう接触している人の誰だったんだろうと言っても、まあ、無症状であることを考えたら全ての人に可能性があるので、まあ、しかもそれが分かったところで、だからといって、まあ、でそれがまたもう一つは自分だったかもしれないっていうのもまたあるわけです。誰がってあんたは違うって言えるのかっていうと、私が一番みんなと接しているよねと。しかしその中で主よ、それでもお受けください、そしてその罪を誰にも負わせないでください、まあ、そう祈るのが本当だろうなと思わされました。で世界中多くの悪が行われている、その人にどうしても今の社会っていうのは罪を負わせようとする、許せないっていう、そのような感情がすごく高まっている時代ではないかと思うんです。まあ、それでなんであの人マスクしないんですかっていう、でその反論としてなんでマスクをしなければならないんですかというような、まあ、そんな論争の中で、まあ、どちらにも罪を負わせないでくださいってなかなか祈れない。しかしそういう表面上の罪ではない、その人の心の内にあるどうして愛せないのか、もうやっぱり愛せないっていう、みんな傷ついて苦しんでもういろんな中に置かれていて、まあ、それはもっと根本的なことを言えば悪魔の働き、それが、まあ、終わりが近づくにつれ強くなっていく。神様を知らなければその悪魔の働きから救い出してください、愛する者とならせてください、さまざまな悪が私たちに迫ってくるときに、その悪に対してどうしても悪に対して悪を持って報いるとは思っていなくても、まあ倍返しだっていうのが流行語になってしまったかのように、やられたらやり返すということが本当に私たちの中で当然になっていってしまっている。だからこそその地上のことに目を向ける以上に天に目を向けてイエス様の十字架を仰いで、彼らの罪を負わせないでくださいと、その悪に対して愛を持って望んでいくような、そんな人たちが、その祈りがイエス様の御心を求められていることではないかと思わされました。そしてもちろん口では言えても、そのように絶えず愛を持って望む、普通にできることではないです。その時に私たちは、主よ私の霊をお受けください、もう自分で何かをするのでない、私の霊を主がお受けくださって、その霊を主が用いてくださいと祈るものでありたいと願うのです。少し換気の窓を開けていただけますか。ちょっと時々ランプが赤くなっているので薄く開けてください。大正時代に一人アメリカ人宣教師夫婦が日本にやってきました。まあ、そのご夫婦はコルベ宣教師なんですが、ところが、まあ、昭和に入ってだんだんアメリカと、まあ、コルベ宣教師はアメリカ人だったんですけど、アメリカと日本の関係が悪くなって、そうしてアメリカ人は全部日本から退去しなければならない。コルベ宣教師ももう残念ながら日本の選挙を断念してフィリピンに行って選挙活動を行うんですが、まあ、そこに日本軍が攻めてくるんですね。そしてまあ1943年、まあ、他の9人の選挙をした人ともに日本軍は その宣教師たちを処刑する、残忍な事件が起こります。その時に30分だけ祈る時間をくださいと言って、この夫婦は祈って首を切られています。コルベ宣教師の娘が2人アメリカにいました。でこのニュースが届けられます。最初2人の娘は宣教に行った日本がなんでそんなことをと、憎しみがなかなか消えなかった。でその憎しみのままずっと神様に祈っていたんですね。これどうしたらいいのか、どうしたらいいというよりどうしてやろうかに近かったようですけども、しかしある時両親は死の前に祈った、私は今こう祈っているけど果たして両親は何と祈ったんだろう、そう考えたら両親は最後まで日本人の救いを祈ったに違いない、主は私たちのために命を捨ててくださった、このことによって私たちは愛ということを知った、それゆえに私たちも兄弟のために命を捨てるべきである。きっと両親は、もちろん両親はその御言葉を胸に日本に旅立っていった。最後まで兄弟のために命を捨てるべきだ。そのような祈りを全うしていったはずだろう。しかし自分の祈りはどうだろう。そこで私たちもまた日本人のために愛を示そうと、アメリカで日本人の捕虜がいました。アメリカにも日本人日系人がたくさんいて、その人たちが捕らえられていた、捕らえられるようなことになったんですね。でそこの収容所にボランティアに行くことになったんです。日本人もアメリカを敵だと思っている時で、アメリカもそういうような仕打ちを多くしていた。そんな中で、その娘さんの働きというものが非常に際立っていた。日本人も何か打算があるんじゃないかとかいろいろ勘ぐっていたんですけども、それがもう何ヶ月もずっと変わらないので、とうとうみんなが、娘さんどうしてあなたはそんなにしてくださるんだとみんなが尋ねるんです。で尋ねたその答えが、私の両親が日本の軍隊によって殺されたからです。その理由がなんでそれで私たちを愛するのか全くわからない。でもこの人たちの心にすごく残ったわけです。自分の両親が殺された国の人間に親切にするっていうのはどういうことなんだ。で彼らが戦争が終わってから解放されて、舞鶴もそうした激上げの人たちがたくさん来ましたけど、この人たちはアメリカからの帰国だったんで、着いたところは舞鶴ではなくて浦賀でした。でこの人々を出迎えた人たちの中に、真珠湾攻撃の爆撃隊長であった藤田光雄元海軍大佐がいたんです。で彼は実はその戦争犯罪判、いわゆる東京裁判とかそういう裁判、なぜそのようなことが行われるのか、正義のための裁判と言いながら勝者が敗者に対して行う虐待ではないか、そのことを暴こうと、情熱に燃えていた。そんな中でアメリカから帰ってくる人たちがいたっていうんで、アメリカはどういう扱いをしたんだっていうのを聞きに迎えに行ったわけです。そこでこのコルベ宣教師の娘の話を聞くんですね。自分の両親が殺されたそのために親切にしてくれた女の人がいる。しばらくそのことは心にとどまったんですが、その藤田さんはその時まだ聖書を読んでなかったので、それがキリストの愛につながるものだというのはまだ分かってなかった。ところがしばらくしてから、渋谷に、この藤田さんが出かけた時に一人のアメリカ人がパンフレットを配っていた。そのパンフレットをパッと見たら、かつて私は日本人の日本の捕虜でしたと。